皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月10日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はブラックホールとビッグバンです。何事も終わりがあると始めがあるわけですね。で、その始めの部分っていうのはエネルギーから出てくるわけです。そのエネルギーのもとは無ですから、何もないところから、何かエネルギーがいきなり湧いてきて、そのエネルギーがまたいきなり形になって次のものを作っていくわけですね。よく終末論という言葉を使う人がいますけども、本当は世の中に終末はないわけですね。ビッグバンに入っていくものありますが、ブラックホールに入っていくものはありますけれども、ビッグバンから次が生まれてくるわけでありますから、まあ、いつまでもこのブラックホールに吸い込まれていけば、まあ、その人にとってはそれは全部終わりに見えるかもしれませんが、まあ、世の中は前に進むわけですね。まさにあのサザレイシの話の通りですね、小さな石が、石灰石を溶かしたですね、天然コンクリートで固まって、どんどん大きくなって、で、最後は苔も生えて、さらにまた大きくなってと、こうやって世の中進んでいくわけですから、世の中は、ここで一つ終わるってこともないわけですね。で、今、この世界の情勢を見てると、まあ、どこもかしこも本当に大変ですね。特に、まあ、安倍は前から大変なんですけども、その、オバマ、っていうか、そのアメリカの金融界ですね。そのなんかのた打ちぶりは、ちょっと尋常じゃない感じがしますね。この息遣いって言うんでしょうかね。まあ、ニューヨークの連銀もそうですし、それから、まあ、ウォール街関係の会社のこの、なんとでしょうかね、異様な興奮というか、まあ、異様な緊張感というのは、ちょっと今までなかったんじゃないかと思うんですね。いい加減節にやっててですね、大暴落しちゃったってことは過去何回もあるわけですよね。ですからその緊張感があったわけでもないし、なんか、大変だ、やばいなぁという思う気持ちはあっても、なんか、気がついたらもう津波が足元来てたっていう感じで、そんなにこの、まあ長くこう嫌な雰囲気漂わなかったんですけども、今なんかいよいよその感じですね。アメリカはよほど金が足んないんだと思うんですよ。あれほど金が足んなくて、とにかく世界中からドルかき集めないとどうにもならなくなっちゃって、そのなんていうのかな、やり方が昔のアメリカと違うんですね。アメリカある意味で言うとこの、手品の国、詐欺の国、映画の国ですから、金が欲しい時に金が足りないとは言わないわけですね。俺金余ってしょうがないから、俺に投資するとあんた安全だしもっと儲かるよと、こういう口の利き方するわけですね。でも今回は違いますよね。あれ明らかにこう金が足んないという、まあ、そこまで明確に言わなくても表情や言葉遣いからにじみ出ていますね。だからやっぱ本当に足んないんだと思うし、やっぱそのアメリカ人劣化したと思うんですよね。特にまあウォール街なんてとこに来るのはろくなもんじゃないですからね。やっぱまともな人はああいうとこ行かないと思うんですね。特にリーマンショックなんかやった後ですからね。そうするとやっぱり、まあ、ろくに仕事もできないのがですね、ひたすら金集めだけやれば当然頭から湯気吹いちゃいますよね。その吹く湯気見えちゃいますよね。いや、なんか、あんなになんか切羽詰まったの私初めて見た感じがしますね。それから日本で言えばこの総選挙ですよね。こんなに盛り上がらない選挙は珍しいですよね。なんかその公明党だけなんか知らないけども一生懸命頑張ってるみたいですけども、あとはどうでしょう、まあ、共産党も頑張ってるんでしょうかね。しかしあとどうでしょうか、本当なんか、選挙やってるといえばやってるんだけども、なんかしてるってわけでもないし、だいたいこれ演説なんかでみんなあまり立ち止まらないですよね。特に自民党はそうですね。安倍もなんかショックらしいんですけども、なんか立ち止まらないわけですね。みんなね、何言ってんだろうぐらいの話でありまして、まあ、もともと日本はですね、もう、そういう、市場経済だけではなくて、この、選挙制度っていうんですかね、これがもう完全に形骸化しちゃって、まあ、地方選挙の方はまだ政治動いてますけども、国政の方は、ほとんど政治は機能してないと見るべきですね。国会議員700何十人いるんだけども、別に何するわけでもなくて、うだうだ言ってるだけだし、うだうだしかできないわけで、根本的に日本を中から変えるっていうのは、あれはもう不可能な状況ですね。あれだから完全にビッグバンじゃなくてブラックホールに吸い込まれてってますよね。 日銀もそれから国会も当然その安倍内閣も自民党もですね。で、安倍内閣はまあ三本の矢とか言ってやってんですが、それはもう全然効果ないですよね。GDP は下方修正ですし、それからね、景気の判断も下方修正ですからね。こうなってくるともう選挙で盛り上がないから、またこれ投票率は下がるでしょう。だから選挙で勝ったって言ったって国民は怒ってるって意味ですからね。だから支持率は、まあ、新聞屋が少しね、50億のマスコミ対策費をもらってるから多少はですね、上積みの数字に乗っけるかもしれませんけども、実態は上がることないですよね。それで、今度、だからもうあれが完全ダメだということになると、次ないですもんね。まあ、麻生にやらせたいと思ってるらしくて、安倍をですね。でも麻生なんかもう、出てきたら3日目で大変なんじゃないですか？もうすでにいろんなこと言ってますよね。あの選挙期間中も、子供を産めばですね、社会保障は助かるとかね。あるいはその、利益出ないのはですね、運が悪いか経営者が無能だからかとか言ってですね。まあ本当に、言えば言うほど票が減る人ってあのことですね。で、あれ、まあ票が減ってるうちならまだいいんですが、ね、重要な役職についてやり始めるとですね、もう要するに政権持たなくなりますから、まあ、あれで大体終わりだね。だからもう、この一席で最後っていうのがあの戦艦大和でありまして、まあ、これでいよいよまあ終わりで、もうすぐこれ沈没ですよね。あれどうやったってアベノミクスで事態展開させることはできないですよね。世界の渦の中に巻き込まれてますからね。そうするともうこの後自民党は次出せない。で他にしかしやる人もいないと。選挙で自民党勝った中、自民党がやるしかない。でも出せる人がいない。出したってせいぜい終戦処理内閣みたいなもんで、とこれで大体8月15日なんですよね。今の中からは出てこない。これがだからブラックホールなんですよ。で当時は戦勝国っていうのがあって、まあ、戦勝国を乗り込んでって日本を改造したわけですけども、今それもないわけですね。肝心要のこの世界の、まあ、胴元の部分がアメリカもヨーロッパも行かれてますから、まあ、そういう連中は出てこない。で、そうなってくると、まあ、ほぼ同時ですよね。これ世界のね、経済も金融も本当にこうメルトダウンしてくるのが。まあでもそれメルトダウンっていうのはある意味で言うと、ブラックホールが消滅することですからね。蒸発しちゃうわけですね。蒸発して、まあ一応それが消えると。そうすると、なんかそこから次が始まるわけでありますから、まあ、これが本物の8月15日に今回もなるわけでありまして、まあ、それはもう来年、今年末から来年にもいろんな動きが出てくると思うんですね、それに向けて。なんかやっぱ今年6月ぐらいから、すごい急ピッチですよね、なんか物事の展開が。やっぱこの6月ぐらいから、まあ、いよいよ金が足んなくなってきて、7月末のアルゼンチンのデフォルトでもうどうにもならなくなっちゃって、右往左往してたらさらに大混乱になっちゃったっていうのが、今の状況じゃないでしょうかね。全部玉突き起こすんですよ。一箇所で巨額の損失が起きると、その埋め合わせで隣のものを売りますから、連鎖、破綻って連鎖していくんですね。それをまあ今まで隠してんですけども、まあ隠しきれなくなんじゃないでしょうかね。今そんな感じです。で、ですからこの後のビッグバンっていうのは、まあ根本的に変えていかなきゃいけないわけですね。もう人が入れ替わっちゃうと見るべきですよ。ブラックホールに吸い込まれちゃってる人っていうのは、ねえ、もう、要するに今だけ彼だけ自分だけしか見えないわけでしょ？他のこと全く見えなくなっちゃって、それでその、まあ、まさに死の舞踏をですね、演ずる中でそれがブラックホールに吸い込まれているわけですから、まあそれが蒸発すればその人たちも一緒に蒸発しちゃうわけですよね。で、ではもうビッグバンは全然別のところでやるしかないわけで、そこでがまさに、この時代がすれ違いながら、消えていくものと生まれていくものが変わるっていうポイントですよね。この前もネオコンの人とですね、まあ、ちょっと話をする、対話をする機会がありましてですね、私前から非常に不思議だったんですね。なんであんなしつこいのかなと思ってですね、まあ、戦争だって言うんだけども、大体戦争でその勝てる見通しすら全然つかないと。どうしてこう徴兵制だとか戦争だとかね、ああいうことばっかり言うのかな。アメリカ軍だってですね、タリバンやイシスにあれだけコテンパにやられててですね、どうもならないのに、この上日本が何しに行くのかなと、まあ、前から思っててですね。で、もう話をしてると、要するに、地獄しか見てないんですね。私はなんか新鮮な驚きだったんですよ。やっぱこの、真っ暗な未来しか見ないで、見えなくて生きるっていうのは、それはすごい辛いことですよね。 世の中は真っ暗なことあるんだけども、さっき言ったように世の中に終末はなくて、どんどん変わっていくわけですよ。恐竜が滅亡したってその次の時代があったし、それから奈良時代が終わったって平安時代があったし、平安時代が終わったって、ね、安徳天皇が、関門海峡に沈んでも鎌倉時代があって、ずっと前に進んでるわけじゃないですか。こんなですね、一ところだけ見て悪い要因全部並べて未来が真っ暗で何もないなんてことは、そんなことないわけですね。一時大変なことがあるわけですよ、世の変わり目っていうのは。変わり目のある部分が大変なんですよ。それはもう言うも待たずで、で、その大変な部分を上手に超えることは大事なんですが、まあ未来を作るというのは、それ全部乗り越えながら、今までの何かを変えていくというプロセスですよね。実は建設的なプロセスなんですよ。それを考えたら未来なんかいくらでも明るいし、いくらでも作れるわけなんですよね。ところがなんかあの人たちは、全然ないみたいよ。なんかとにかく真っ暗なものしか見えないらしいんですね。あれはだから完全に自分たちで地獄を作ってんじゃないですかね。日本会議なんてのももしかしたら全部そうなのかもしれませんね。なんであんななんか気持ちの悪い雰囲気で盛り上がれるのかっていうと、なんかこの真っ暗な未来にみんなでこう向かっていくとですね、それがなんか快感なんですかね。あ、地獄見てると思いましたよ。で、新自由主義者も基本的にはそうなんですね。それは前から感じてるんですよ。究極のニヒリズムって言いますかね。究極の虚無主義っていうか、何にも信用できない。だから結局それが、今だけ金だけ自分だけの最大のこの動機になってるんですね、あれ。だから結局もうその温かい気持ちだとか、良きことだとか言うことはなくて、ひたすらなんかこう、自分たちで、なんかこう、自分だけ生き残るために、あらゆるゲームのルールを駆使して、で、自分が勝てるようにこう、日々ね、頑張ってると。で、寝ても覚めてもその地獄のイメージが浮かんでくるから、夜は怖いし、だから、まあ、言ってみりゃ飲めや宴よと、一寸先はやめよと、もうこれをずっと言い続けながら毎日生きてる。だからああいう刹那的な都会文化ができると。まあ、そういう心象風景なんじゃないんでしょうかね。なんか私は結構愕然としましてですね、そんなことでですね、企業もですね、それから世の中も未来も作ることできないわけですね。例えば放射能一つにとったってですね、今回はあの3年前の事故以来ですね、微生物の働きっていうのは表に出てきてるわけですよ。政府が邪魔してやらせないだけですから、政府が変わればですね、まあこれでどんどん次開けてきますよね。で、医療だってそうですね、鍼灸だとか漢方だとか自然療法だとかいろんな方法があって、これら全部ですね、今のこのアインシュタイン以来の科学を超える科学じゃないですか。アインシュタイン以来のこの科学ではできない、というか、では、その説明のつかないことが世の中たくさんあって、それを超える科学がもう目の前に出てきてるわけですから、そうするとその科学ってのは今の我々が住んでる宇宙に対して言えば大宇宙の世界だし、今の我々の世界が、宇宙が空と色の世界だとしたら、その上の大宇宙ってのは無の世界ですよね。ついに無の世界まである意味で物理が出てきて、もう宗教じゃなくて物理でその無の世界が見えていて、で、このエネルギーっていうんですか、これの情報をどう使うかということにこれからなってくるわけで、それはですね、バラ色の未来があるわけですよね。で、それに向けて、こういろいろ余計なものを整理して、片付けて、直していくのが大変なんですね。で、そう見えてるわけですから、やればいいわけの話でありまして、ですからこのビッグバンっていうのも、だから今回は、まあそういう文明をですね、変えるというところでやれば、いくらでも私はできてくると、まあそんなふうにこう思ってるんですね。で、実際そういうもんだと思うんです。ですから、こう、なんていうか、今から20年ぐらい前、30年ぐらい前からですね、この新自由主義とか新保守主義がどんどん、まあ、はびこってきて、まあ、私は昔ね、本でそのことは書いたことありますけども、まあ、どうやったってついつまがないわけですよ。なんでこんなことばっかやってんのかなと思ったら、まあ、地獄見てたってことですな。まあ、この地獄って一瞬で消えることありますからね、なんかとてつもない衝撃が起きて、パッと地獄消えることありますから、これは気分の問題ですからね。まあですから、ある時みんなふっと夢から覚めたみたいにですね、なんかまともになることはあり得ると思いますよ。ただやっぱり未来を作る人はどんどん作っていかなきゃいけないんで、うちもNPO 法人日本再生プログラム推進フォーラムやってますんで、まあ来年はですね、まあ今までいろんな研究とかやってきました、その集大成をやっていく年だと思っておりましてね、来年1月からですね、毎月その時刻講演会と、その後にその、まあどのように、まあ日本再生を行うかその戦略と少し具体論についても、そして皆さんのディスカッションの時間も持っていこうと思うんですね。第1回目が来年の1月10日です。 1月10日土曜日なんですが、10時半から4時半まで東京の南青山の会議室でやります。まあ、詳しくは日本再生プログラムの、ホームページをご覧いただきたいと思うんですけども、まあとにかくもうそのブラックホールの方はね、消えて吸い込まれて蒸発していくだけですから、ビッグバンの方を早く作っていって、今だから無の世界から空の世界にどんどんエネルギーを移していく、そんな状況ですよね。無から空をどんどん作っていって、その空の一部はもう式になってますけども、まあとにかくその大きなですね、まあ働きをこれから作っていかなきゃいけないんで、まあこれはまさに日本再生そのもので、多分世界でこれが初めてでしょう。もうアメリカ見てたってヨーロッパ見てたってですね、足元の問題があまりにも大変で、ちょうど20年前の日本と同じなんですよ。すべての常識、体制がずっこけちゃう時ですから、そんなこと構ってる暇ないですよね。アメリカなんか内乱になっちゃうんじゃないでしょうかね、あれじゃあね。まあ、そんな状況ですから、とにかく一足先に日本からやるしかないと思いますね。昭和20年の、ね、戦争負けまして、進駐軍入ってきまして、憲法改正やんですが、日本の当時ね、憲法改正やってたのは、旧体制派の人たちなんですよ。まあ、旧体制派で少しまともな人たちが自分たちで憲法を書いてるんですが、全然話にならないわけですね。で、進駐軍が、これはどうだと言って、持ってくる。で、それを今度、全然違う日本人が、それを見て、で、その日本国憲法にこうしていくわけですね。人類普遍の原理に基づく、平和国家、文化国家の建設ということが、昭和20年の、ごめんなさい、昭和22年にですね、まあ、施行されました、現代の日本国憲法の基本でありまして、やはりそれをですね、その通り実現していくのが、とりあえず今の我々の使命だと思うんですね。私、靖国神社もですね、大変問題だと思うんですね、今回感じましたのはね。なんでこんなですね、お先真っ暗な人たちをたくさん作ってしまったのかと。なんでその昔の戦争の悪い思い出、亡霊がですね、現代の人に取り付いてですね、地獄的な雰囲気をですね、こんなに醸し出してんのか。あれ誰が一体ですね、そのお祭りをしてんのかと。すなわち、悪い感情、その恨みの感情、そういう嫌な感情を、全部そういうのを消化させて、払拭するのが、まあ、宗教家の務めだと思うんですね。だから靖国神社はですね、まあどういうわけだか永久戦犯まで祀られてて、あの人たちの、まあ悔しい思い、嫌な思いを全部こう消化させて、明るく平和な世の中を作る。ねえ、まさにそれがあそこの仕事だと思うんですが、よく考えたらそれができてないってことでしょ？これだけですね、現代の人たちも苦しませるぐらいですね、ろくでもないそういう自国的な雰囲気をですね、官民に広げてしまって、ねえ、また戦争の恨みだとかそういうことでもう一回戦争やろうなんて人々を生んだってことはですね、あの昭和20年の戦争を負けた時のあの悪い例、当時の地獄をまだ整理できてないということですよ。やっぱりね、これ誰が祀ってんだと、一体何を祀ってたんだと、私はですね、今回その靖国神社の責任を非常に強く感じましたね。あれとんでもない、あれじゃあですね、現実の政治やってるだけで宗教家としての役割は私果たしてないんじゃないかなと思いましたね。まあ、いずれにいたしましても、ここまでその世界のこのね、変化激しくなってくると、まあ、どっから次が、生まれてくるかわかんないんですよね。そのきっかけってものが。で、ロシアは、しかし、なんか元気ですよね。まあ、ロシアは経済的にも相当大変なんですが、まさにこの、生きる知るの最後のフラフラの時に、最後の勝者って決まるわけですよね。辛くなって厳しくなればなるほど強くなる人と、辛くなって厳しくなればなるほど一気に元気抜けて逃げ出す人と、世の中に二通りあるわけでありまして、アメリカは、まあ今どちらかというと後者だよね。すぐ逃げ出しちゃう方で。で、ロシアは、まあ最後まで、まあ戦うっていう今感じじゃないですか。だからやっぱり、ロシアはいろんな情報を出していくんでしょうね。オバマもなんかね、まあいろんなことやって CIA の拷問レポートを出すっつって、共和党なんかはもうね、カンカンに怒ってますけども、まあ出すんでしょうね、オバマ出すって言うんですから。まあだからこう、なんか真実の暴露合戦みたいになってきてますよね。まあだからこうやってブラックホールを消そうという人たちはいるんですよ。真実暴露するとブラックホールその分は消えますからね。まあでもなんか最後金融のその話はなかなか片付きませんから、戦争を止めるっていうのもなかなかこれは大変だし、まあ当面非常にその、デリケートな展開になってくるんだと思うんですね。まあ日本の方はとにかく選挙、まあ投票率次第ですよね、数どうなのか。 でも結局その今までのね安倍内閣だってここまでしかできなかったんですから、ここで投票率の低い選挙で何かやったって何か変わるわけでもないし、やはり次の通常国会が最大の山場でしょうね。まともに予算組めるんですかね、次の通常国会っていうのは。いろんな問題全部そこに集まってますからね。まあでもそうやって本当にブラックホールで消えていきますから、その次を作ることの大切さはですね、いくら強調してもしすぎることはないんじゃないかな、まあ、こんな風に思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ブラックホールとビッグバンということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。